広報長泉10月1日号ナンバー1324発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページhttps://www.town.nagaizumi.lg.jp e ール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は福祉長泉があります。1日号の後続けてお聞きください。表紙の写真は桃沢軽トラ市の様子です。お店に変身した軽トラの前で品物の説明をしている男性が写っています。軽トラック軽ワゴン車がお店に変身、荷台の上には地域の魅力がいっぱい。9月16日日曜日、町北部地域の活性化を目的とした桃沢京祭りの一環として元長久保公会堂周辺で桃沢軽トラ市が開催されました。地域の農産物やパン、ハンドメイド雑貨など20台の店舗が並んだほか、 BMX や子ども用自転車などで遊べる仮設コースが設置され、多くの人でにぎわいました。特集、今こそ公共交通を考える。私たちの町から路線バスがなくなる。公共交通というと鉄道、路線バス、タクシーなど様々で、私たちの生活に欠かすことのできない移動手段です。この中でも路線バスに目を向けると、人口減少や自家用車の普及、燃料費の高騰、また運転手不足などの理由から、全国的に運行の維持が非常に厳しい状況で、事業者の約4分の3が赤字経営となっています。県内でも運行維持のため年間約7億円の補助金を投入していますが、路線の減便廃止が続いており、利用者はピーク時の4分の1にまで減少しています。町でも町内を運行する路線はその大部分が赤字となり、尾長谷線、城山桃沢峡区間の平日便は本年度で廃止になることが決定しました。このようなことから、路線バスの現状や尾長谷線が廃止となった経緯、またその代替交通、今後の公共交通の在り方などをお伝えします。バス路線図が載っています。桜堤線、三島駅と裾野駅の間で運行しています。1便の平均利用者数は6人、運行経費は2193万円、運賃収入1181万円、収支額マイナス1012万円の赤字、補助金448万円が使われています。がんセンター線、三島駅とがんセンターの間で運行しています。1便の平均利用者数は10人、運行経費2784万円、運賃収入2935万円、収支額プラス151万円。駿河平線、三島駅と駿河平の間で運行されています。1便の平均利用者数は13人、運行経費は2061万円、運賃収入1610万円、収支額マイナス451万円の赤字です。補助金324万円が使われています。尾長谷線、三島駅と桃沢峡の間で運行されています。城山桃沢峡区間廃止予定です。1便の平均利用者数は11人、運行経費2149万円、運賃収入1095万円、収支額マイナス1054万円の赤字、補助金770万円が使われています。三島大岡沼津線、三島駅と沼津駅の間で運行されています。1便の平均利用者数は11人、運行経費5618万円、 運賃収入4376万円、収支額マイナス1242万円の赤字です。長泉清水循環バス、静岡医療センターと滑行きの間を循環しています。1便の平均利用者数は19人、運行経費1833万円、運賃収入447万円、委託料、町がバス事業者に運行を委託しています。委託料は1084万円、収支額マイナス302万円の赤字です。お長屋線城山桃沢橋区間廃止代替交通までの主な経緯。平成29年9月、事業者よりお長屋線を廃止したいとの申し出。平成30年1月、町地域公共交通会議にて、お長屋線は代替交通が確保されるまで減便にて運行継続を承認。町地域公共交通会議とは、行政や住民、事業者の代表者などで構成され、地域の実情に応じた公共交通の実現に向けて協議する会議です。平成30年5月、第1回桃沢地域の公共交通の在り方に関する検討会、以下検討会を開催。町と地元住民が参加し、代替交通について意見交換。平成30年7月上旬、第2回検討会にて、町が代替交通桃タク、デマンド乗り合いタクシーの運行計画案を提示。平成30年7月下旬、第3回検討会にて、町が前回検討会の意見を踏まえ修正した運行計画案を提示し、承認を得る。平成30年8月上旬、町地域公共交通会議にて、代替交通桃タクの運行計画案が承認される。インタビュー。桃沢地域の公共交通の在り方に関する検討会に参加した地域住民や事業者、町職員に検討会に参加した感想や公共交通に対する思い、今後の公共交通に対する在り方など、それぞれの立場から話してもらいました。代替交通桃宅に期待。元長久保井出菊江さん。バスに誰も乗っていない光景が気にはなっていましたが、バスの運行そのものがなくなってしまうとは思ってもみませんでした。私もバスを利用しているのでとても残念で不安ですが、このような変化も時代の流れでしょうか。新たに運行を開始する桃宅は、検討会で話し合いを行い、新たに停車場を設置してもらい、運行本数も1時間に1本あるなど、使いやすい交通手段になるのではと感じています。私の住む元長久保地区も高齢者が多くなってきていますが、みんなで助け合い、楽しく充実した毎日を過ごすためにも、桃宅に大いに期待しています。まずは利用し、地域で育て守ってほしい。県タクシー協会沼津三島支部長鈴木智義さん。地域での検討会を通じ、住民の公共交通に対する期待が高いことを感じました。皆さんと作り上げた桃宅は、運行開始で終わるのではなく、次の育てるステップへの始まりです。見直すべき点は見直し、より良い地域の皆さんの足となるよう改善を心がけていきたいと思います。そのためには、皆さんがまずは桃宅を利用し、その使い心地や感想を私たち事業者や行政に伝えていただくことが重要です。住民、事業者、行政の3者で桃宅を育てる。企画財政課尾形克也主事。今回検討会を通じて多くの意見や要望を伺うことができ、公共交通に対する地域の思いを理解することができました。皆さんが桃宅に愛着を持っていただけるよう、まずは利用していただきたいと思います。そして今後も住民、事業者、行政の3者でより地域に合った桃宅に育てていきたいです。桃宅指導。桃沢地域限定実証運行デマンド乗り合いタクシー。10月1日から桃沢地域のデマンド乗り合いタクシー桃宅が実証運行を開始します。 大正、元長久保区、上長久保区、屋台住宅区、八戸区、下長久保区、中四、中五、十七班にお住まいの方。運行時間、平日午前6時台から午後7時台の毎時1便。なお、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始、12月29日から1月3日は運行しません。桃宅の特徴、予約型乗り合いタクシー。タクシー車両を用いて決められたダイヤのうち予約があった場合のみ運行。同便の予約があった場合は乗り合いにて運行。乗車・降車は決められた停車場になります。会員登録制、利用者は事前に会員登録が必要。会員には登録証を配布。桃沢峡上から元長久保、A 地区、新東名、伊北側、ウェルディ長泉、下長久保まで300円、長泉なめり駅まで400円です。中高地から西角、新東名、伊南川、B 地区、ウェルディ長泉、下長久保、長泉なめり駅まで200円です。今後の公共交通のためにみんなで作る、育てる。公共交通は地域になくてはならない存在です。現在自動車での移動している方も、将来は公共交通を利用しなければならない時が必ず来ます。その時になったら利用するでは、今回平日便が廃止となってしまう尾長屋線のように公共交通を守っていくことはできません。将来のため今できることは、皆さんが公共交通を利用することです。町も地域の実情に合ったちょうどいい公共交通の確保に向け、今後も地域の皆さんと一緒になって作る、育てる取り組みを進めていきますので、検討会など積極的にご参加ください。そしてたまには家族で公共交通を利用して出かけてみませんか。問い合わせ企画財政課、電話 989-5504。
決算概要。平成29年度町の家計簿。町の平成29年度の決算は、平成28年度に比べ、歳入は固定資産税の増収などにより、町税全体は増加したものの、諸収入の減などが主な要因で、1億1586万8000円の減。歳出は前年度に実施した町立北幼稚園の認定子ども園化改修工事の完了や、資料処理機器の更新が終了したことに伴う裾野市長泉町衛生施設組合分担金の減などが主な要因で、1億8156万7000円の減となりました。形式収支、歳入・歳出の差は5億9712万1000円の黒字で、平成28年度に比べ6569万9000円の増。形式収支から平成30年度への繰越事業に充当する財源を差し引いた実質収支は5億6521万9000円の黒字となりました。歳入総額、平成29年度154億3868万8000円。平成28年度155億5455万6000円。増減額、マイナス1億1586万8000円。増減率、マイナス 0.7%。次から項目ごとに平成29年度、平成28年度、増減額、増減率の順でお伝えします。歳出総額148億4156万7000円、150億2313万4000円、マイナス1億8156万7000円。マイナス 1.2%。 形式収支、 5億9712万1000円、5億3142万2000円、6569万9000円、プラス 12.4%。 繰越充当財源3190万2000円、4594万6000円、マイナス1404万4000円、マイナス 30.6%。 実質収支5億6521万9000円、4億8547万6000円、7974万3000円、プラス 16.4%。 一般会計歳入、町の収入のうち 75.3% が自主財源。町の歳入を財源構成から見ると、町が自らの権限で収納し、使い道についても自主的に決めることができる徴税や繰出金などで構成する自主財源と、国や県により決められた額が交付される国庫支出金や県支出金などで構成する依存財源に分類することができ、自主財源の割合が高いことが好ましい財政状況といえます。平成29年度決算の自主財源と依存財源の構成比は、徴税などからなる自主財源比率が 75.3% で、前年度を 2.0 ポイント下回りました。この主な要因は、財政調整基金などの取り崩しによる繰入金が減となったことや、民間保育所が増加したことなどにより、国庫支出金や県支出金などの依存財源が増となったことなどによるものですが、依然として自主財源比率が高い状況に変わりはありません。歳入154億3868万8000円の自主財源と依存財源が円グラフになっています。それぞれの内訳をお伝えします。自主財源 75.3% の内訳、徴税97億8285万3000円、構成比 63.4%。 徴税のうち、都市計画税5億1734万8000円は街路や下水道の整備に充てました。繰越金5億3142万2000円、構成比 3.4%。 繰入金4億6638万3000円、 3.0%。 諸収入4億3082万円、 2.8%。 分担金及び負担金2億288万2000円、1.3%。 使用料及び手数料1億7776万8000円、 1.2%。 財産収入3507万1000円、 0.2%。 寄付金194万9000円、 0.0%。 依存財源 24.7% の内訳、国庫支出金14億9797万6000円、 9.7%。 県支出金8億9432万1000円、 5.8%。 地方消費税交付金8億3405万円、 5.4%。 調剤2億円、 1.3%。地方譲与税1億1344万1000円、 0.7%。 その他2億6975万2000円、 1.8%。 以上、円グラフの説明終わります。一般会計歳出、目的別では民生費、性質別では 物件費がトップ。自治体の支出は総務や土木など行政目的別に区分した目的別経費と人件費や建設事業費など経済的に性質別に区分した性質別経費に分けられます。目的別経費は行政事務のおおよその配分状況が分かり、性質別経費は経費の弾力性などの構造を見ることができます。目的別では民生費が展望テラスなど福祉会館周辺の整備や南小学校区の放課後児童会の整備などにより最も多く、性質別では物件費が都市ブランド戦略の策定や子ども交流センターの開設に伴う運営管理費などにより最も多くなりました。歳出目的別148億4156万7000円の内容が円グラフで示されています。右回りでお伝えします。民生費52億5192万7000円、厚生費 35.4%、 土木費21億7629万6000円 14.7%、 総務費20億7842万1000円 14.0%、 教育費19億5275万8000円 13.1%、 衛生費17億4599万4000円 11.8%、 消防費5億8526万4000円 3.9%、交際費4億2596万円 2.9%、 商工費2億252万円 1.4%、 諸支出金1億4642万5000円 1.0%、 議会費1億2787万円 0.8%、 農林水産業費1億1812万円 0.8%、 労働費301万2000円 0.2%。 次は歳出性質別148億4156万7000円の内容が円グラフになっています。内訳を右回りでお伝えします。物件費35億6460万円 24.0%、 普通建設事業費29億9655万5000円 20.2%、 扶助費26億7147万2000円 18.0%、 人件費17億2986万8000円11.6%、 繰出金15億2453万7000円 10.3%、 補助費等13億7315万6000円 9.3%、 交際費4億2596万円 2.9%、 積立金3億2591万9000円2.2%、 維持補修費2億2850万円 1.5%、 投資出資貸付金100万円 0.0%。 以上、円グラフの説明終わり。平成29年度に実施した主な事業、橋梁長寿命化のための改修等に3億1000万円、防災センター仮称の整備に1億9000万円、展望テラスなど福祉会館周辺の整備に1億円、南小学校区放課後児童会の整備に8800万円、新たに開設した子ども交流センターの運営に5900万円、 小中学校への電子黒板設置に4000万円。ブランドシンボルなどを策定した都市ブランド戦略事業に1900万円。町の貯金と借金。貯金を高い水準で維持しつつ、借金は減少傾向。長泉町と多市町と比較して、財政調整基金、貯金を高い水準で維持していきながら、健全な財政運営により、地方債残高、借金を減らしていることがわかります。なお、基金には財政調整基金以外に、町営住宅修繕基金や衛生施設建設基金、公共施設長寿命化基金などの特定目的のための基金があります。住民1人当たりの財政調整基金、貯金の推移が折れ線グラフになっていて、長泉町と近隣市町平均を対比しています。平成25年度、近隣市町平均37,891円、長泉町10,175円。平成29年度、近隣市町平均38,223円、長泉町10,6931円。次は住民1人当たりの地方債残高、借金の推移です。平成25年度、近隣市町平均331,763円、長泉町102,139円。平成29年度、近隣市町平均335,250円、長泉町71,659円。なお、近隣市町平均は沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、小山町、清水町、函南町を平均化したものです。特別会計、歳入、歳出。特別会計とは、特定の事業を行うために、法律や条例に基づき、一般会計と区別して管理し、事業を行う会計です。また、水道事業は地方公営企業法の適用を受け、発生主義に基づく企業会計方式が採用されています。特別会計についての表があります。区分、歳入決算額、歳出決算額、歳入、歳出、差し引額の順でお伝えします。国民健康保険事業、42億114万5千円、40億68万6千円、2億45万9千円。後期高齢者医療、7億5657万5千円、7億3385万2千円、2272万3千円。介護保険事業、26億4421万9千円、25億7935万4千円、6486万5千円。下水道事業、10億519万4千円、8億3393万9千円、1億7125万5千円。土地取得事業、42万5千円、42万5千円、0千円。水道事業、収益的運営面、5億4491万9千円、4億1093万2千円、1億3398万7千円。水道事業、資本的設備面、5,702万6千円、1億6,939万5千円、-1億1,236万9千円。なお、不足額については損益勘定留保資金などで補填しました。町の 財政状況の診断、すべての項目で健全な段階、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、各自治体は財政の健全性に関する比率、健全化判断比率、資金不足比率を平成19年度決算から公表しています。町ではこれまで自主財源の確保や記載の抑制、行政評価や行政改革プランの推進など事業の見直しを積極的に行ってきたことにより、いずれの比率も健全な財政状況を示しています。実質赤字比率。比率が高いほど普通会計の赤字の解消が難しくなります。長泉町の場合は赤字が生じていないため健全性が高いと言えます。将来負担比率。町の負債が標準的な年間収入の中でどれほどの割合を占めるかを表します。比率が高いほど負債が将来の財政運営を圧迫します。長泉町の場合は平成29年度も負債の返済に充てることができる基金などが実質的な負債額を上回ったため健全性が高いと言えます。連結実質赤字比率。比率が高いほど特別会計などを含めた全会計の赤字の解消が難しくなります。長泉町の場合は赤字が生じていないため健全性が高いと言えます。実質公債費比率。比率が高いほど町の借金返済が難しい状況と言えます。前年度と比べ 0.2 ポイント下回り、健全性が高いと言えます。資金不足比率。企業会計の資金不足の割合を表し、比率が大きいほど資金不足が生じていることになります。長泉町には2つの企業会計がありますが、いずれも資金不足はありませんでした。ポイント。このように長泉町は現段階では健全な財政状況と言えます。今後もこの数値を維持できるよう様々な取り組みを行っていきます。問い合わせ企画財政課電話 989-5503。 第22回長泉ワクワク祭り写真コンテスト結果発表。ワクワク大賞満点、三島市土屋亮さん。優秀賞レッツスマイル長泉町内田信孝さん。優秀賞ジャンプ裾野市篠原ひろみさん。インスタグラム賞長泉町散歩だってばさん。入選笑顔いっぱい三島市松田和彦さん。入選回れよ回れ三島市鈴木敏夫さん。入選幸福三島市久留宮彩菜さん。以上の皆さんでした。おめでとうございます。問い合わせ長泉ワクワク祭り実行委員会事務局産業振興課内電話 989-5516。 生活改善で病気を予防、特定保健指導を受けましょう。町では40歳以上の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者を対象にメタボリックシンドローム内臓脂肪症候群以下メタボに着目した特定健診を実施しています。その中でメタボに該当する方は 16.4%、メタボ予備群に該当する方は 9.5% となっています。メタボは生活習慣病、糖尿病、脳血管疾患、心疾患などの発症リスクが非常に高まります。早めの対策で 健康な体を保ちましょう。特定保健指導とは、特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高く、生活改善により生活習慣病を予防できる可能性が高いと判断された方を対象に特定保健指導を行っています。特定保健指導では対象者のライフスタイルに合わせたアドバイスを保健師や管理栄養士などの専門家から直接受けることができます。普段から自分なりの健康づくりを行っている方もぜひ一度ご利用ください。平成28年度検診結果の内訳。情報レベル問題なし 20%、 保健指導レベル 10%、 要受診レベル 23%、 治療中 47%。 特定保健指導の対象、腹囲が男性85cm 以上、女性90cm 以上で、次の3項目のうち1つ以上の該当者。高血圧、収縮期血圧 130mmHg 以上、拡張期血圧 85mmHg 以上、高血糖、空腹時血糖値 100mg/dL 以上、ヘモグロビン A1C 5.6% 以上、脂質中性脂肪 150mg/dL 以上、 HDL コレステロール 40mg/dL 未満。指導を受けて生活改善。指導を受けた方の声。血圧、体重を毎日測ることで変動があることに気がつきました。体を動かすことの重要性を感じることができました。特定保健指導の流れ。1、対象者に案内を送付。特定保健指導の対象者には、健康増進課が電話でお知らせした後、検診結果と案内を送付します。2、個人面接でプログラムを設定、保健師や管理栄養士から特定健診の結果について説明を受けます。また、1日の摂取カロリーや目標体重などを決め、目標を達成するための計画を立てます。3、6ヶ月で生活改善。保健師が面接や電話などで途中経過を確認しながら一緒に取り組みます。必要に応じてプログラムを修正することも可能です。4、振り返り。成果を振り返った上で今後の取り組みについて一緒に考えます。ウェルピア長泉では毎月第1、第3木曜日に成人健康相談を行っています。指導の対象にならなかった方もお気軽にご利用ください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。
情報ステーションプラス、健康に関する正しい知識を学ぶ健康講座を開催します。健康づくりをテーマに健康に関する正しい知識を学ぶための講座を開催します。健康の保持増進を目指して楽しく学びませんか？希望する日程のみの参加もできます。第1回、健康づくりはゆるつな力、社会参加の効果とコツ、時11月7日水曜日午後1時30分、講師伊藤純子さん、高橋沙和子さん、聖霊クリストファー大学看護学部面白健康教育研究所。第2回、実技、10年後も健康でいる方法、時12月3日月曜日午後1時30分、講師菅雄一さん、スマラボ動きづくり姿勢のお兄さん、持ち物運動できる服装、飲み物タオル。 第3回心を整えて楽しく過ごす脳から学ぶ心の作り方時平成31年1月16日水曜日午後1時30分講師中森照美さん言霊整体代表メンタルトレーナー第4回耳の聞こえは大丈夫？難聴と認知症との関連時平成31年2月14日木曜日午後3時30分講師内藤睦夫医師内藤耳鼻咽喉科クリニック委員長第5回東洋医学の食養生で若返り地元食材の薬膳で健康寿命を延ばそう時平成31年3月6日水曜日午後1時30分講師石部明子さん富士の国薬膳国際中医師国際薬膳師共通事項ところウェルピア長泉対象町内在住の方受講料無料持ち物室内履き筆記用具定員各回50人先着順申し込み期限各開催日の前日電話でお申し込みください問い合わせ健康増進課電話986-8760長泉町定住のための新幹線通学支援補助金後期10月から3月の受付を開始します。町内で育った若者が大学進学などをきっかけに首都圏や遠方へ転出することなく町の未来を担う人材として定住することを応援するため JR 三島駅から東海道新幹線原則として新幹線鉄道営業キロ 100km 以上を利用して大学などに通学する学生に新幹線通学定期券フレックスパル購入費の一部を補助します。補助額1ヶ月2万円新横浜駅を利用する方は1万7000円なお前期4月から9月に補助金の交付を受けた方も申請が必要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ子ども未来課電話989-5573子育てマイスター講習会参加者を募集します。育児に関する不安の解消や知識の習得を目的とした講習会です。なおこの講習会はファミリーサポートセンター任せて会員に登録するための講習会にもなります。子育て中の方子育てや託児に興味のある方任せて会員に登録を希望する方はお気軽にご参加ください。詳細はお問い合わせください。問い合わせパル長泉電話988-1086ジャズとフラメンコのフルコース熱狂のギターデュオ渡辺和美ミーツ沖陣最強のギタリストコラボから生まれる変幻自在で縦横無尽なサウンドをベルフォーレでお楽しみください。時平成31年2月9日土曜日ところベルフォーレ会場午後4時開演午後4時30分料金全席指定一般4000円当日4500円未就学児は入場できません。チケット発売ベルフォーレ友の会会員先行販売開始発売日10月6日土曜日一般販売開始10月13日土曜日電話予約開始ベルフォーレのみ10月13日土曜日午後1時からベルフォーレコミュニティ長泉三島裾野御殿場小山の各文化会館沼津三島のプレイガイドチケットピアローソンチケットで販売ベルフォーレ午前9時から午後9時毎月第1月曜日休館 月曜日が祝日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉、午前9時から午後5時15分。毎週月曜日休館。月曜日が祝日の場合は開館。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。 次は情報ステーションです。はじめはお知らせ。就学援助制度の新入学学用品費を入学前に支給することができるようになりました。町では経済的な理由で就学が困難と認定された小中学生の保護者に学用品費などを支給する就学援助制度を行っています。平成31年度に小中学校へ入学する児童生徒がいる家庭で入学前にこの制度の利用を希望する方は申請を行ってください。詳細は就学時健康診断や小学校で配布または郵送される資料にあります。すでに就学援助認定されている方は申請の必要はありません。問い合わせ、教育推進課、電話 989-5529。 10月は児童手当の支給月です。今回は6月から9月までの4ヶ月分が支給されます。なお、金融機関や口座名義人の氏名を変更したとき、子どもが生まれたとき、子どもを養育しなくなったとき、公務員になったとき、住所変更をしたときには必ず手続きをしてください。支給日、10月12日金曜日。現況届を提出していない場合は児童手当は支給されません。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。 ここでテープを裏返してください。